私たちクリスチャンというのは神様から大変大きな祝福をいただいたものであると。私たちにとって大切なことというのは、そのいただいた祝福をしっかりと覚えながら感謝を持って一日一日を過ごしていくことであると。パウロはコリントの教会の手紙の中でこのクリスチャンに与えられた祝福をあげて、彼らがそれをしっかり覚え続けていくようにと、その願いを持って記しているわけです。私たちは一方的な神の恵みによってこの救いに預かったんだと。また私たちは神がご自分のものとして、神の所有として私たちを扱ってくださるんだと。私たちには神様からの恵みと平安が与えられたと。また私たちの救いのために神は大変大きな犠牲を払ってくださった。この犠牲がなければ私たちは救いに預かることがなかった。またただ救いに預かるだけじゃない、私たちは主によって新しく作り変えられたんだと。古いものは過ぎ去って全てが新しくなったんだと。そして我々にはそれぞれ霊的な賜物が与えられ、それを用いるために必要な助けも与えられている。神によって私たちは用いていただけるんだと。そして我々はこの愛する主にお会いするその約束を持って、その約束を心待ちにしながら過ごすことができる。そして前回私たちが見たのは、神が与えてくださった救いというのは永遠のものであると、決して失われるものではないということを見てきました。そのイエス様にお会いする日まで救いを神ご自身が守ってくださる、そのことを救いの永遠賢治であると、そのように前回見たわけです。この約束に立ってるんです。神がくださった救いという祝福を我々は決して失うことがない。ヘブル人の手紙の作者はこんなふうに言います。なぜなら私は神ご自身です。彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからだ。感謝だと思いません？もうあなたの罪を思い出さないって。ヘブル書の8章の12節に、またイザヤも43章の25節のところに神がこうおっしゃっている。私、この私は私自身のためにあなたの背きの罪を拭い去り、もうあなたの罪を思い出さないって。神が私たちの罪を許してくださった。その罪をその記録からも消してくださった。そんな祝福に私たちは預かったんです。この神がくださった祝福を忘れてはいけない。で、今日我々が見るのは最後です。9つ目の祝福ですけれども、9節のところに出てきます。それは私たちは神様との交わりに入れられた。神との交わりに入れられたんだ。9節を見ていただくと、神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられましたと。主イエス・キリストとの交わりに入れられたと。これが祝福だって言ってるわけです。この9節が私たちに教えているのは、イエス・キリストを信じて救いに預かったあなたは主イエス・キリストとの交わりに入れられたんだ。これが神様があなたに与えてくださった祝福だって言うんです。どんなに素晴らしいものなのか、この御言葉を私に教えてくれるので、しっかりそれを今から見てまいりましょう。まず私たちが見たいのはこの交わりという言葉です。交わり、この9節で使われている交わりという言葉は、これはギリシャ語でも皆さんよく存知のコイノニアという名詞が使われています。コイノニア、でこのコイノニアという言葉の語根になっているのは、源になっているのはコイノスという動詞です。ごめんなさいコイノスという形容詞です。でこのコイノスという形容詞は14回出てくるんですけども、 その一番うまいと思える訳、日本語ですけれども、それは使徒の2章の44節に出てきています。で、使徒の2章の44節をご覧いただくと、そこには信者となった者たちは皆一緒にいて一切のものを共有していたと書いています。共有って言葉です。これがこの一番うまい日本語訳、この持っているギリシャ語の意味を明確に表した表現です。実はこのような訳が使徒の働きの4章の32節にも出てきています。信じた者の群れは心と思いを一つにして、誰一人その持ち物を自分のものと言わず、すべてを共有していた。ですからまずこのことを覚えましょうね。交わりって言ったときに、これは共有するという、そのように私たちは捉えるべきです。じゃあ私たちいろんな交わりを経験するわけですが、その交わりの種類について少し見てみたいんですが、まず私たちが交わりといったときに最初に出てくるのは兄弟姉妹たちとの交わりですよね。クリスチャン同士の交わりの話です。で、さっきも見たように交わり、コイノニアっていうのが共有するということです。そうするとクリスチャンが集まったときに、ただこの世の話をしたりとか、いろんな人たちのスキャンダルを話したりとか、そんなことにもし時間を費やしてるんだったら、それはこの神が私たちに教えてくださったコイノニアではないということですよね。クリスチャンが集まってそこでこの世的ないろんな話しかしてないんだったら、それは全く無駄な時間です。だって何にもそこから私たちは得ることがないからです。楽しかったって、でも楽しくても、それがあなたや私にとって信仰の上で力にならないんだったら全く虚しいものです。ですから私たちは正しくこのコイノニアって意味、この交わりっていうのを理解することが必要です。このさっき私たち見てきたように、共有って言ったときに、当時の教会、初代教会において彼らがしてきたことっていうのは、物質的なものを共有するということでした。つまりそうして助け合ってたんです。物がない人たち、ある人たちがいるわけで、みんなが助け合っていた。まさにそれがコイノニアであったって。だからこのような物質的なものを共有し合うっていうことは、確かに聖書の教えている交わりなんです。同時に内面的なものを共有するということも必要ですよね。どういうことかっていうと、私たちの喜びであったりとか、悲しみであったりとか、悩みであったり、苦しみであったり、こういうものを共有する。それがまさにコイノニアだ。喜ぶ者と一緒に喜んでるんです。さまざまな苦しみだとか、悩みであるとか、そういうものをシェアし合うわけです。分かち合うわけです。共有し合うわけです。パウロが言うように、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に、なんですよ。泣きなさいって。私たちがクリスチャン同士が集まった時に、それぞれの何か物質的なことを自慢し合うようなのは神がお喜びにならない。そのもの全く私たちはコイノニアの目的を果たすものじゃありません。それぞれが何か一生懸命その自慢し合ってみたりとか、その時だけすごくええかっこしてみたりとか、そんなことしたって何の益にも足らない。正直私たちの日々の生活においていろんな格闘がありますでしょ。いろんな問題がありますでしょ。いろんな敗北があるでしょ。いろんな喜びがあるでしょ。みんなそういったことを経験してるんで、そういうものをみんな分かち合うんです。そして一緒に主を見上げていくんです。それがこの後私たちはこの子犬よりもう少し見ていきますけれども、この言葉が、この御言葉を私たちに教えてくれる教えそのものです。というのはね、皆さんね、今見てきたようにお互いの必要に応えていく、それが物質的であろうと内面的であろうと、ね、そういうことで助け合ったり励まし合ったりする。同時に私たちはお互いの霊的必要に応えていくということです。つまり お互いにお互いの信仰の成長に努めていくということです。ちょっと今からいくつか箇所を開けるんで5つあるんですけれども、ちょっとついてきてくださいね。最初はローマ人の手紙の15章を開いてくださいます。15の2です。もし皆さん鉛筆かなんかお持ちだったら、ね、ちょっと言うところに丸してください。大切な言葉を今から言ってきます。ローマの15章の2節のところに、私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。その人の、次です、益となるという言葉、益となるという言葉に戻しておいてください。コリント第一の手紙の10章の23節、23節に、すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが有益とは限りません。すべてのことはしてもよいのです、しかしすべてのことが、その後、徳を高めるというところ、徳を高めるとは限りません。ご覧になりました、徳を高めるという言葉です。もう少し後ろの14章の26節ご覧ください。26節には、兄弟たち、ではどうすればよいのでしょう。あなた方が集まるときには、それぞれの人が賛美したり教えたり、黙示を話したり、異言を話したり、解き明かしたりします。そのすべてのことを、次の言葉、徳を高める、ここです、徳を高めるためにしなさいと。徳を高めるというところに戻しておいてください。ちょっとこの26節の御言葉で説明しておかなきゃいけないのは、ここに書かれてあることをどの時代でもどの場所でも全ての教会がしなきゃいけないという話をしているんじゃないんです。いいです。パウロが言っているのは、こういうことをコリント教会が行っていたんです。そこでパウロが言っているのは、あなたたちがいろんなことをやっているけども、その全てのことを、徳を高めるためにやりなさいと、と言って彼らに教えたに過ぎないわけです。いいです。ここに書かれてあることを我々も今この日本においてしなさいと言っていることを、言っていることをが教えではないということです。今度もう少し後ろ、エペソビトの手紙の4章に進んでみてください。4章の29節のところに、悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、次に、人の徳を養うという、この徳を養うという言葉、徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい、ね、徳を養うという言葉。もう一つは最後に、テサロニケ第一の手紙です。5章の11節。ですからあなた方は今している通り、互いに励まし合い、互いに、その後です、徳を高め合いなさいと、ね。ですから徳を高めるとか、ね、益となるとか、そういうふうに日本語では訳されていた。同じギリシャ語が使われています。で、このギリシャ語の意味っていうのは、家を建てるという意味です。これ、家を建てる。で、その言葉が比喩的に使われると、成長するとか、向上するとか、発達するとか、そういう意味です。そこで、パウロはこういう言葉を使うことによって、すべてのクリスチャンは、霊的に立て上げられていく、霊的に大人と成長していく、そういう意味でこの言葉を使っているんです。より主に似たもの、より主に喜ばれるものとして立て上げられていくこと、成長していくこと、そのことが大切だということを言うわけです。ということは、このことのために我々クリスチャンたちは集まるんです、はい、協力してお互いの信仰が成長していく、お互いが信仰において大人となっていくように。パウロはローマ書の14章の19節でうまいこと言っています。もう私たちが見ているその通りです。そういうわけですから、私たちは平和に役立つことと、お互いの霊的成長に役立つことを追い求めようと。お互いの霊的成長に役立つこと。 ですから皆さん、コイノニア、交わりっていうことを私たちが見たときに、御言葉はこう教えているわけです。私たち信仰者が集まったときに、いろんなものを共有し合うわけです。物質かもしれないし、内面的な部分かもしれない。でもそこに集まったときに、信仰者がそこにおいて励まされたり、慰められたり、勇気づけられたり、同時にその集まりの目的はただ一つ、このことを通してお互いの信仰が成長すること。信仰者として大人になる。それが集まりの目的だ。それが御言葉が教えているコイノニアです。世間話をするために集まってんじゃないんです。この世の中のワイドショーがやるように、いろんな人たちのスキャンダルとかゴシップをね、私たちがそこで面白おかしく話して楽しい時を持った、それは信仰の成長に役立たない。かえってあなたの信仰を世俗的なものにするかもしれない。ですから、まず我々が交わりって言った時に、こうして兄弟姉妹たちとの交わりということ、そのことを我々は確かに教えられます。同時に今私たちの今日のテキストを見ていただくと、今度は主イエス・キリストとの交わりの話ですよね。交わりは交わりだけれども、兄弟姉妹たちとの交わりじゃなくて、今度は神との交わりの話です。今日のもう一度テキストをご覧ください。この9節のところに、パウロが言いたいのは、私たち救いに預かった者たちは主イエス・キリストとの交わりに入れられたんだと、そう言ってるわけです。ところがご覧いただくと、このイエス・キリストについていろんな説明が加えられてますよね。パウロはここでもう一度主イエス・キリストが一体誰であるのかを説明するわけです。ご覧ください。この9節のところに、あなた方は神の御子と書いてる。イエス様のことを神の御子と呼んでるわけです。またただ主と言わずにイエス・キリストと言ってる。なんでこんな表現を使ったのか。神の御子って言ったときに、これはイエスが神なんだということを強調するわけでしょ。イエス様ご自身は自分のことを神の御子とは言わなかったんです。ご自分のことを人の子と呼ばれた。それはご自分が人間なんだということを強調したんです。神の御子って言われたときに、この方が御子、イエス様が神だということを強調しているんです。ですから、ここでパウロが神の御子と言ったときに、イエス様は神なんだ。しかも人となられた神なんだ。そのことを教えるわけです。同時に、主イエス・キリストといったときに、主といったときに、すべての主権者である方です。すべてを支配している方です。神であられるお方。そしてイエスもキリストもどちらも救いという意味があります。唯一の救い主だと。だからこうして、パウロは再びここにイエス様が一体誰なのか。イエス様とは、まことの神であり、人となられた神であり、すべてを治めてらっしゃる神であり、そして私たちの人類に与えられた唯一の救い主なんだ。イエス様が誰かということを説明するんですけども、同時にこう言いますよね。私たちの主イエス・キリストって。お気づきになります？このイエス様と個人的な関係があるんだということを明らかにしてる。サタンも知ってますよ。神は一人だって。でも彼は救われてません。救われることもありません。世の中にイエス・キリストが誰か、神だっていうことを頭で知ってる人はいるかもしれない。問題は、この真理を心で受け入れてるかどうかです。この箇所を私たちに教えてくれるのは、確かにこの人々、コリントのこの人たち、この手紙を送った人たちは救いに預かってたんです。なぜなら彼らは、イエスが神の御子であり、そして救い主であるということ、それを信じてた。だから私たちのなんです。というと、この9節が我々に教えてくれているこの神との交わり、イエス様との交わりっていうのは救いのことだと思いません？皆さん、救いのこと。 ちょっと思い出していただきたいのはエデンの園です。創世記の3章に出てきますけど、エデンの園において我々人間の祖先であるあのアダムとエバが罪を犯しますでしょ。その後一体神との関係においてどんな変化が起こったのかです。それまでアダムとエバは神様との交わりを楽しんでたわけです。神の御顔を拝して神との交わりを楽しんでた。ところが彼らが罪を犯した途端あることが起こるわけです。御言葉はこう言います。そよ風の吹く頃、彼らはその歩き回られる神である主の声を聞いた。それで人とその妻は神である主の御顔を避けて園の木の間に身を隠した。神の声を聞いたときに彼らはそれを歓迎しなかったんです。神から隠れるんです。これが罪です。神を歓迎しないんです。神との交わりを喜ばないんです。その結果どうなったか思い出してくださいね。彼らはエデンの園から追放されるわけですよ。そして彼らがこのエデンの園に入らないために神はそこにケルビムと輪を書いて回る炎の剣を置かれたって24節の中に出てきます。ケルビムっていうのはおそらく天使でしょ。神の清さを守る天使。もう一つのこの回る炎の剣っていうのは詳しい説明がなされていませんけども、剣のように尖ったその光があらゆる方向に、ひょっとしたらその神ご自身の栄光かもしれないですけども、その光があらゆる方向に光を放ち続けている様子、そういうものを見て取れるんですけども、目的ははっきりしています。どういうものかを、ね、これ以上の説明できないんですけれども、でも目的は何かっていうと、それを置くことによってこの二人がそのエデンの園に入って命の木の実を食べないためにです。もうそこに入る道は閉ざされたんです。ですからこういうことが言えますよね。罪が一体人類に何をもたらしたのか、それは神様との交わりを失ってしまうって。罪が神と人との関係を引き裂いたんです。人は罪によって神との親しい交わりを失ったんです。これまで楽しんでいた交わりを失ってしまった。しかし救いによってこの失っていた神との交わりを回復させていただいたんです。私たちは今この神様との親しい交わりに入れられたんです。パウロはこの9節の御言葉で私たちに教えてくれたこと、イエス・キリストとの交わりに入れられた。失っていたその交わりを救いによって回復した。私たちは神様とこの親しい交わりを保つことが許された。でこの9節は私たちにこの神との交わりの話を教えるわけですよね。さっき我々交わりっていうのを見たときに、これ交わりっていうのは共有するということでした、ね、兄弟姉妹が集まったときに共有し合うんだということを見た。今度は主イエス・キリストと私たちとの交わりの話です。共有し合うんです。一体私たちは神に何を提供できます？何もないじゃないですか。神が提供してくださるんです。神が持ってらっしゃるものを私たちに提供してくださるんです。それが共有でしょ。じゃあ一体何を神様私たちに共有してくださるか、与えてくださるのか。一つ目に我々言えるのは、神様は私たちに愛を与えてくださった。神ご自身の愛です。完全な愛を持っておられる方がその愛を私たちに与えてくださった。神の愛が私たちの心に注がれているのです。パウロはローマ書の5章の5節で教えます。神の愛が私たちの心に注がれている。だからその愛を持って愛することができる人へと生まれ変わったわけでしょ。そう願ってます、みんな。違います？神の愛を持って人を愛したい、神が愛されたように愛したい。できてるかって言われたらできてないことばっかりです。 でも確かにそうありたいと願っているのは私たちです。だってそのように生まれ変わったからです。神の愛を私たちはいただいているからです。二つ目に私たちは永遠の命をいただいたと。神は永遠の命を持っていらっしゃる方でしょう。神は命の源である方でしょう。その神がお持ちの永遠の命を私たちに提供してくださったの。私は彼らに永遠の命を与えますとおっしゃった。それは神ご自身が永遠の命を持っていらっしゃるからです。ヨハネは明確にそのことを言っています。ヨハネ第一の手紙の5章の11節のところに、もし皆さん開くことができたら見てください。その証とは、ヨハネ第一5章の11ですけれども、神が私たちに永遠の命を与えられたということ、これも今説明した通りですよね。その後見てくれます？そしてこの命がどこにあるって言ってます？御子のうちにあるということだ。神様が私たちに与えてくれた永遠の命っていうのは、神がわざわざ作り出したんじゃないんです。神ご自身が持ってらっしゃるものなんです。だって神は永遠に存在されるお方でしょ。その命を私たちは救いの時にいただいたんです。罪によって失ったものを私たちは改めて神様から与えていただいた。三つ目に言えることは喜びです。本当の喜びを持っていらっしゃる唯一のお方がその喜びを私たちに与えてくださるんです。イエス様はヨハネの15章のところで11節、私がこれらのことをあなた方に話したのは、私の喜びがあなた方のうちにあり、あなた方の喜びが満たされるためだって。主が約束された喜びっていうのは条件付きの喜びではないんです。これまで私たちがイエス様を知る前に経験してきた喜びではないんです。それは喜べる時に喜んでたんです。喜べない時には喜べなかった。でも私たちがいただいた喜びっていうのはどんな時でも喜べる。その証拠にイエス様を見たときに、私たちは主がどんなときにも喜んでおられた、そのことを知っているからです。その喜びなんです、私たちが主からいただいたもの。ヨブはこんなことを言っています。ついには神は笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。笑いをあなたの口に満たし、喜びの叫びをあなたの唇に満たす。神が喜びをくださるんです。確かに御言葉が教えるように、神ご自身が持っていらっしゃるその喜びを我々いただいたんですが、その喜びを持って生きる、これは別問題の話です。喜びをいただいていながら喜んでないクリスチャンがたくさんいるのは事実でしょ。それはあなたの歩みが間違っているからです。神の御心に沿って歩んでいるなら、神と共に歩んでいるなら、主があなたを満たしてあなたを導いていらっしゃるなら、神があなたの身を喜んでらっしゃったら、それはあなたのうちに与えられているその喜びがあなたのうちで大きく身を実らせることによって知るんです。喜びをくださった、また平安を与えてくださった。本当の平安を持ってらっしゃる方だから、その平安を与えることができたって。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。イエス様がおっしゃったように、私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違いますって。あなた方心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません、ヨハネの14の27です。で、皆さんね、こうして我々は御言葉を見るわけですよ。確かに御言葉は私たちに神の平安をいただいた、神の喜びをいただいた。その御言葉を聞いていながら、御言葉を学んでながら、なんで私たちは喜びを持って歩んでいないのか。もっと言えば、喜びを持って歩んでいないことに疑問を感じないのはどうしてか。せっかく神様がこんな素晴らしいギフトを私たちに与えてくださっている。ということは、地上にあって私たちはこの喜びを持って生きることができるし、この喜び、また平安を経験しながら生きるんでしょ。生きることができるわけでしょ。なぜそんなふうに生きないのかです。生きれるのに。お考えになったことあります？ なんとなく私たちって神様の言葉を聞いてて、それに満足しているかもしれない。でも御言葉が教えてくれた真理っていうのは、あなたも私も救いに預かっているならば、こんなふうに生きていけるんだということを教えているんです。こういう歩みができるんです。こんなふうに日々を過ごせるんです。確かに日々の生活において辛いこともいっぱいあるし、悲しいこともあるし、でもそういうことがたとえあったとしても、私たちは喜びを持って平安を持って生きることができるんです。そんな祝福に私たちは預かったんです。イエス様の生涯を見たときに、イエス様ほど孤独を経験した方はいらっしゃらないでしょう。イエス様ほど迫害を経験した方、愛する者から裏切られた方、失望といえば人間的に言って彼ほど失望を経験した方はいらっしゃらないでしょう。でもその中でもイエス様の生涯を見たときに、彼の心には常に平安があった。取り乱しているイエス様いらっしゃいます？気晴らしのためにどっかに行って、そして気晴らしをされているようなイエス様いらっしゃる？見事を見るならば、彼は常に平安に満たされていた。常に神の御心は何かを考えることができたし、常に神の御心を行うことができたし、常に自分のことよりも人のことを考えて歩んでいらっしゃった。いいです、皆さん、こんなイエス様の歩みを見たら、自分との歩みを比較したときにあまりにもかけ離れて、でも神のなそうとしておられる御業は、この主が生きたようにあなたも私も生きることができるということです。神の平安を持って生きることができるんで、ちょうどイエス様が歩まれたように。ですから御言葉は繰り返すわけです。それは心を騒がすなって、恐れてはならない。私たちは神の平安を持って生きれる。あなたが見なきゃいけないのは神なんです。あなたが立たなきゃいけないのは人の知恵じゃない、人の力じゃない、神の言葉であり神の力に、ここに立たなきゃいけない。神がこうおっしゃっておられる以上、そのように私は生きていくことができるんです。そうして生きるんです我々。ねえ皆さん、御言葉はあなたの重荷にはならないはずです。重にすることはできる。でも御言葉は私たちに希望をくれるんです。御言葉を見るときに、主の約束を見るときに、主はこのようなことがあなたには可能だということを言っているんです。それは希望になりません？救いに預かったというのは、ただ罪が許されただけじゃない。私たちは神の喜びを持って今日生きることができるし、神の平安を持って今このシチュエーションの中で、状況の中で生きていくことができるんです。それ希望でしょ皆さん。私たちの信仰を鼓舞しません？御言葉ってのはそういうもんなんです。私たちの信仰を励ましてくれるんです。私たちに勇気をくれるんです。希望をくれるんです。神はこんな人に私を作り変えようとしてくださってる。しかもこのような人へと、もうすでに作り変えてくださった。問題は成長するかどうかの話です。主は私たちに神の愛をくださり、主は私たちに彼の命をくださり、彼の喜びをくださり、彼の平安をくださった。5番目に、すべてのものを所有していらっしゃる神様が約束されたのは、この私があなたの必要を満たす。だから私たちはこの地上にいて、いろんな必要を覚えますけれども、感謝なことに神が一緒にいてくれ、この方が必要を満たしてくれるって。確かに私たちは、ね、いろんなこと、金銭的なことで心配することがあるかもしれない。こう思いません、皆さん？そういう機会っていうのは、すべて神がご自身の御業をなされる機会だって。あまりにも私たちが神に対して過保護的に扱ってしまって、神様ね、そういうことをなさらなくたって大丈夫ですよみたいな。神はご自身の御境を表すんで、神はご自身の道から表すんです。 そうしてご自分がどんなに優れた神であるか明らかになさる。我々はその機会を奪っちゃいけない。じゃあどうしたらいいかって、神の御言葉を信じてこの約束に立つんです。神は必要を満たしてくれる。もう十分です。それで我々はそれを信じて生きるんです。だって神には不足している部分がないんです。詩編の御言葉の中に50編の10節に、森のすべての獣は私のもの、千の丘の家畜らもって、何を言ってるか、この世のすべてのものは私のものだ、この世のすべてのものは私が支配している。そのすべてのものを持っていらっしゃる方が、あなたが私の必要をくださるって、ね、皆さん、神様がこういうお方だっていうことをこの世に明かしていくのはあなたであり教会です。おそらくその証しを皆さんに尋ねたら、皆さんはそういった証しを何回も何回も何回も経験されたゆえに明かしてくださるでしょう。私はそうするんです。主はおっしゃったことを必ず守っていくって、おっしゃったことは私たちの必要を満たしてくれるんだって、このすべてを持っていらっしゃる方がそのご自身の富によって、富に基づいて私たちにちゃんと必要なものをくださるって。6つ目に出てくるのは、慰めを与えてくださるんです。どんな人をも慰めることができるお方が慰めをくださるって。非常に好きな言葉はイザヤ書の66の中に、母に慰められる者のように私はあなた方を慰める、エルサレムであなた方を慰められる、母に慰められる者のように私はあなた方を慰め、エルサレムであなた方は慰められる。母親を引き合いに出して母が慰めてくれるように、神である主はあなたを慰めてくれる。コリント第2の7章の6節のところに、気落ちした者を慰めてくださる神はテトスが来たことによって私を慰めてくださいました。気になった皆さん、気落ちしたものを慰めてくださるんです。神はあなたがどんな思いを持っているのか、あなたが今どのような状況にいるのか、ちゃんと神はご存知であり、あなたを慰めてくれる。もちろんいろんな方法を使って神は慰めをなさいます。この場合はテトスを送るということによって慰めを与えた。神様はいろんな方法を使ってあなたを慰めてくれる。それを皆さん経験してこられましたでしょ。神が持ってらっしゃるものを私たちと共有してくださるって、本当に私たちを慰めることのおできになる方がその慰めを共有してくれる。それを私たちは経験しながら歩むことができるって。もう一つだけ、どんなことを、どんな人でも励ますことのおできになる方が私たちに励ましをくださるんです。ローマ書の15の5は、忍耐と励ましの神がと書いています。これが私たちの神です。私たちに対して大変な忍耐を持っていらっしゃる方、同時にこの方は私たちを励まし続けてくださる方。で、皆さん、すごい祝福を我々いただいていることにお気づきになりません？神との交わりって言ったときに、ただお祈りができるとかっていう、そんな次元の話じゃなかったでしょ。それも素晴らしいことです。我々祈りを持って神を褒めたたえるんです。しかし私たちの信仰というのは神の約束に立って生きるんです。だって私たちの信仰がどんなに熱心でも真理に基づいていなければ、それは神を喜ばせるものじゃないでしょ。そういう人でたくさんいたんです。確かに熱心です。でも悲しいことに、その熱心は神の言葉である真理に基づいてなかった。だから私たちがすることは真理を知ることです。そして熱心であることです。ですよね。私たちはこうして御言葉を見るときに、このような約束を神様私たちにくださったって。で、この約束をいただいたものとして、その約束をしっかり覚えて感謝を持って生きることですよ。これが私たちに与えられた主からの約束である。この世の人たちが絶対自分の力や知恵で得ることのない祝福を我々いただいたものとして 私は歩むことができるんです。主との交わりに入れられたって、そこにはこんな約束が伴っているんです。続けて見ていきましょう。この今日のテキストのコリント第一の1章の9節を。さて、この素晴らしい主との交わりに私たちは入れられたんだと。そのことについてこうありますよね。その方のお召しによってと。つまりパウロが教えてくれているのは、この素晴らしい神様との交わりの中にあなたが入れられたのはあなたの行いによるんじゃないと。これはすべて神の召しによるんだと。つまり神の御業によってこの祝福に預かったんだということを教えるわけです。ちょっとローマ人の手紙の8章を開いてくださいます。ローマ人の手紙の8章の30節です。ここに神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光を与えになりました。我々かつて学んだところですよね。この召しというのは呼び出すということです。罪の中にいるあなたを、罪の中にいたあなたをそこから呼び出してくださった。なぜそのような働きが救いには必要かっていうと、我々はみんな生まれながらに霊的に盲目であって、神の話を聞いても私は理解できない。救いの話を聞いても他人のことと思ってる。全く霊的なことを理解できない私。だから神様の働きが必要なんです。そして御言葉はそのことを我々に教えるわけです。神があなたのうちに働いてくださって、そして神ご自身が罪の深みの中にあなたを名指しで呼び出してくださった。これが救いなんです。ちょっとローマ書の8章に何か挟んでくださって、後ろのテモテ第2の手紙見てくださいます。テモテ第2の1章です。9節のところ。今私たちが見てきていることをパウロは非常に明確に教えています。いいです。神は私たちを救い、また聖なる招きを持って召してくださいましたが、その後見てください。それは私たちの働きによるのではなく、ご自身の計画と恵みとによるのです。救いは神の御業だということですよね。この恵みはキリストイエスにおいて私たちに永遠の昔に与えられたものであって、お気づきになります。皆さん、神様が一方的に働いてあなたを罪から救い出してくださった。しかもこの恵みの御業を神は世界を作る前から決めておられた。これが救いなんです。突然神様はひらめいて、いや、この人救ってあげようなんて、そんな神じゃないんです。あなたが救いに預かっているのは、神がこの世界を作る前からあなたを救おうと決めてらっしゃった。そして神があなたを名指しで罪から呼んでくれたんです。これが召しなんです。我々このローマ書を学んだ時に見たように、まさにこれは有効証明という、そういう神学的な名前をつけるんですけれども、神が呼んでくださり、その招きに私は応じたんです。でこのローマ書の8章の中で続けて見ていただきたいのはね、その続きに召した人々をさらに義と認めたってあるんです。神がそのように認めてくださった。神が義なるもの、正しいものと認めてくださった。そのように神は宣言してくださった。この人は清いって。だから私たちはこの清い神の前に立つことが許されているんです。我々は自分自身を見たときに、自分の中に罪だらけだ、自分の心が罪に汚れていることを知っています。なんでこんな罪に汚れた私がこの清い神の前に立つことができるのか。その答えは、神があなたを義なるものと宣言してくださったからです。だから立てるんです。もし神様が、あなたは全ての行いとか考えとか全てにおいて罪から 100% 離れたら私の前に立てますって、もし言われたとしたら、我々は 絶対立つことができない。でも神がイエス様を信じたあなたや私を義なるものと宣言してくださった。だから立てるんです。そして宣言されたものとしてこの神の前に立つことができるんですが、我々は日々の生活において罪との葛藤を日々経験しています。だから私たちはこの罪から解放されるその日を待ってるんです。ですからこのローマ書の8章はこう続きますよね。この8章の中でパウロは義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりましたって。そのことがもう約束されたんです。どんなことが？栄光の体を私たちにいただくんです、ね、私たちのもう心は変えられたんです。この罪の体だけが変えられてないんです。ですから栄光の体をいただくんです。その日を待ってるんです。でもし今ローマ書の8章をご覧いただいているとしたら、30節のところにね、義と認められた人々にはさらに栄光をお与えになるでしょうとは書かずに、なりましたと不定過去で書いてます。もうすでに起こった出来事かのように書いてますでしょ、ね、これはこの出来事が必ず起こることを意味するわけです。確かに未来のことであっても確実に起こることなので、あえてこの時勢を使って書いてるんです。意図的にその時勢を使うんです。そうあればいいなという希望じゃないんです。パウロが言ってるのは必ず間違いなく絶対このようになる。あなたも私も救いに預かった者たちは栄光の体へと変えられるんです。救いというのは神の御業です。神が一方的にあなたを選んでくださり、あなたをこの救いへと招いてくださり、あなたは義なるもの、清いものと宣言してくださり、そしてあなたに栄光の体を約束したんです。今日のテキストにもう一度最後に戻ってみてください。パウロはこうして私たちに素晴らしい祝福、それは何かというと主イエス・キリストとの交わりに入れられたと。でこの素晴らしい救いという祝福に私たちは預かったわけですが、それは 100% 神様の召しであった、神の御業であったということを言うわけです。さあそのことをパウロはここでもう一度記しているわけですが、最初の言葉をご覧いただきます。神は真実でありという、神は真実であり、つまり言ってることはこの約束が真実で信じることができるんだということを言うわけです。でなぜそう言い切れるのかというとね、日本語では確かに神は真実でありと書いたんです。でも言語ではここには真実という形容詞があって、その後に神はと続くんです。でこういう書き方を意図的にするのはなぜかというと、何を強調したいのかがはっきり読者たちに伝わるためにです。パウロが伝えたかったのは真実ということ、その真実は神の真実の話です。その真実というものを強調したかったんです。これこそが神様のご性質なんだと。神は真実なお方であって、つまり神は約束されたことを 100% 間違いなく守られるお方であるって。ですからね、皆さん、この心詰めの我々の祝福を見てきたわけです。あなたは神様と特別な交わりの中にいられた。それはどういう意味なのか、どんな祝福を伴うものなのか見てきました。そしてこれはただの淡い希望じゃないんです。もうあなたに与えられた神様からの祝福なんです。あなたに与えられたこの祝福が偽りでないこと、またあなたがこの素晴らしい祝福を失うことがないんだ、その証拠としてパウロが言いたかったことは、神は真実なお方である。新明記の32章の4節のところに、 主は岩、主の御業は完全、まことに主の道は皆正しい。主は真実の神で、偽りがなく正しい方、すぐな方である。言葉はっきりと神がどんなお方であるか教えてますでしょう。主は真実の神、偽りがなく正しい方。この方がおっしゃったことは必ず必ずなるんです。また同じ申命記の7章の9節にも、あなたの神主だけが神であり誠実な神である。誠実というのは信頼できるということ。感謝だと思いません？私たちの神は我々が信じることに対して必ずそれを実現されるんです。なんとなく信じて、それによってそれを自分の心の支えにする、違うんです。私たちの神は言われたことを確実になされるんです。歴史がそれを証明してきました。その同じ神があなたの神であり私の神なんです。なぜ私たちはこういう祝福を確信持って自分に与えられていると言えるのか。完全な神様だから与えると約束された祝福は完全なものです。永遠の神様だから与えると約束された祝福は永遠のものです。真実な神様だから与えると約束された祝福は必ず与えられるんです。で、皆さん、私たちクリスチャンというのは確かに最も幸せなものだと思いません？最も幸せなもの。だってこんな祝福を我々は神からいただいたんです。あなたはこのことを感謝していらっしゃいます？神様からこの祝福をいただいたものとして、それにふさわしく歩んでいらっしゃるでしょうか？なぜ私たちはこれらの祝福を忘れてはいけないのか。こういう祝福を私たちはいただいた、大変な犠牲に基づいて与えられた、そのことを知っている者たちはそれにどう応えていくかを考えるからです。忘れてしまったらその日その日をただ自分の思いのままに生きるかもしれない。我々信仰者っていうのはこの素晴らしい祝福を覚えることによって一日一日自分自身に問いかけるわけです。この祝福に預かったあなたはこの主に対してどのように生きていくのか、どのようにしてあなたの感謝を表していくのか、この質問には私たちが答えていかなきゃいけない。日々何度でもその質問を問いかけながら私たちはその質問に答えなきゃいけない。信仰者の皆さん、感謝を持って生きていきましょうよ。私たちにこんな祝福をくださったんです。それにふさわしく生きていきましょうよ。そうやって生きていくことができるんです。神がもうその助けを十分に備えてくださった。この新しい一週間、皆さんが歩み始めていかれるわけですが、恵みをしっかり覚えてその主を心から感謝して喜んで、この方の素晴らしさを伝える器としてそれぞれが歩んでいただけることを心から願います。そうして私たちの感謝を表していきましょう。この方はまさにそれにふさわしいお方です。真なる神様、今週もみんなであなたの御言葉を共に学ぶことができました。真なる神様、あなたは本当に大きな祝福を、大きな犠牲を持って私たちにくださいました。感謝の少ない私たちを許してください。すぐにあなたの与えてくださった恵みじゃなくて、 それ以外のことを見てしまったり、私たちの関心はあなたよりもこの世であってしまったり、愚かで罪深い存在です。どうか私たちを許してください。あなたの恵みを覚えて、そして感謝を持って、その感謝の思いを具体的に形で思って表しながら、この1週間前に行くことができるように我々を助けてください。あなたの与えてくださった祝福を決して忘れることがないように、この愛する兄弟姉妹方の信仰をどうか強めてください。今日からまたあなたに喜ばれない意味を持って、あなたの栄光をそれぞれが表すことができますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。